長期休暇に入り、学園生活ともしばしの別れ。ミーア姫は帝国への帰路についていた。
あ、料理長の温情で最後の晩餐が豪華になっていますわ。大月トマトのシチューですって。
いやいやいや、結局キロチン確定ではありませんか。
やはり最大の原因は飢饉による食料不足。それからこれも気になりますわ。辺境部の森で起きる少数部族との紛争。
うっ、なんだか今日が、あぬ、あぬ、
どうされましたか。
馬車酔いですか。
この番組はキングレコードとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
お久しぶりございます、ミーア姫殿下。
あなたもお元気そうで何よりですわ、ルードヴィッヒ。食料の備蓄がまだまだですわね。
これ以上は保管費用だけでも財政を圧迫します。
ああ、数年後の飢饉を説明できないのがもどかしいですわ。ではもし飢饉が起きた時どうするのがよろしいかしら。
普通に考えれば商人を使って運んでくるしかないでしょう。法外な値段をふっかけてくるのは確実ですが、
ある日突然世界中から食べ物がなくなるわけじゃない。あるところにはあるのですわ。ということは、そうですわ、お友達価格ですわ。
お友達価格。
うん。
お初にお目にかかります、姫殿下。クロエの父、マルコ・フォークロードと申します。
ようこそいらっしゃいましたわ、フォークロード卿。
娘の将来を思ってセントノエル学園に入れたのだが、しかしまさか大帝国の姫君と友達になってしまうとは。そもそも読み友って何？
クロエはお元気かしら？
はい、相変わらず本の虫です。とにかく娘が作ってくれたまたとない機会だ。
さて、お聞きしたいのですけれど。
はい。
海の向こう側から物を運んでもらうことは可能かしら。
もちろん可能でございます。ご入り用の品は何でございましょう。香辛料、それとも絨毯でしょうか。
小麦ですわ。
お、なぜわざわざ海外から。
条件がございまして、もし飢饉が起きたとしても値段をつり上げることは許しませんわ。
むちゃくちゃだ。こちらに何の旨味があるというのだ。しかしクロエから聞く限り、ミーア姫は権力で無理を通すお人ではない。
娘さんのお友達には当然融通を聞かせてくださいますわよね。
もしや試されている。
ああ、そうでした。小麦は最低限決まった分量を買い取らせていただきますわ。うっかり忘れていましたわ、ルードヴィッヒ からそう言われてたんですわ。
どのような状況であっても決まった値段、決まった分量を買い取る。物価の変動に左右されないということか。海外から輸送するとなるとその分割高の価格設定となりますが、そのあたりはいかがお考えですか。
こちらが契約の具体的な内容となります。
基金の時と比べてあまりに格安、値段はルードヴィッヒに丸投げしたのですけれど、大丈夫だったかしら。
これは絶妙な価格設定だ。十分に儲けが出る。なるほど、普段余分に支払う代わりに基金の時には融通しろと。自国の民を飢えさせぬ体制を築きつつ、取引相手である私にも利益をもたらすとは、なんと恐るべきお方。
お友達価格とはズバリ友人への利益供与。自らが汚れ役となり、このぐらいなら許容範囲という範を示し、私が引き締めすぎた貴族への手綱を緩めようとされているのだ。
これが帝国の英知。
三者三様の勘違いにより全ては丸く収まったのであった。後日ミーアはかつて訪れた貧民街新月地区を再び視察することにした。
あら、少し雰囲気が変わりましたかしら。
病院が稼働し始めましたから、食料の配給も倍になり、徐々に活気が戻ってきているようです。
それは何よりですわ。
姫殿下。
あら、あなたは確か。すっかり元気になったようですわね。
うん、姫殿下のおかげです。ありがとう。あげる、この前のお礼。
これは
ユニコーンのかんざし。
まあ、ユニコーンですの。
僕の故郷の木で作ってあるの。
いいですわね、これ。ありがとう、嬉しいですわ。
じゃあね。
それはあの子の母親の形見ですよ。
それでこのかんざしが形見というのは。
あの子の母親はセイレントの森という帝国辺境部の森に住む少数部族の出身なのですが、他の部族の男と結ばれ駆け落ち同然で帝都に出てきたとか。そしてあの子がまだ幼い頃に病で亡くなられたのです。
もしやその部族というのはルールー族ではありませんの。
さすがは姫殿下、ご存知でしたか。
ルールー族といえばティオーナさんの従者ビオラさんの出身部族。日記によれば帝国とその部族との間で地域紛争が起こるとか。ティオーナさんが私に悪印象を抱くのも無理のない話。ここは関わらないのが一番ですわ。そんなに大切なものなんでしたらいただくわけにはいきませんわ。
いいえ、ぜひお受け取りください。
え、
姫殿下に救われて以来あの子はずっとお礼がしたいと言っておりました。そのかんざしはあの子の心からの贈り物です。
こうなったら逆にあの子と友好的な関係性を築くしかありませんわ。
私毎日だって身につけますわ。
おお、
この行動が思わぬ影響を及ぼすことにミーアはまだ気づいていなかった。一方その頃、帝国南東部ベルマン子爵領ベルマン邸にて。
ルドルフォン・ヘンドラク、あの忌々しい田舎貴族めが。
きっかけはとあるパーティーにおける実にくだらないやり取りであった。
それにしてもベルマン子爵、あなたは伝統と格式ある中央貴族であらせられるのに、なぜ成り上がりの田舎者であるルドルフォン・ヘンド伯の方が広い領土を持っておられるのか、私には理解できません。
ヘンド伯の領土はほとんどが農地か森林地帯、広さだけを誇れるものでもありますまい。
だとしてもでございますよ、あのような土臭い貴族に一つでも負けているものがあるというのはいかがなものかと。
良い知恵がありますよ。
セイレントの森を開拓すればいいのです。
セイレントの森を。
ベルマン子爵とルドルフォン・ヘンド伯の領地の境にはセイレントの森と呼ばれる広大な森林地帯が広がっており、両者の境界線は曖昧になっていた。そこでベルマンは森を開拓し領地を広げようと考えた。がここで問題発生。 森に住むルールー族が徹底抗戦の構えを見せたのだ。慌てたベルマンは帝国の軍部を賄賂で動かし100人隊を派遣させた。しかし100人隊の隊長は治安維持を理由に一向に森へ攻め込もうとせず、ベルマンの苛立ちは頂点に達しつつあった。
うぬる、こうなったらもっと上を動かしてくれようぞ。
ミーヤ様、最近目に見えてお串がツヤツヤになってきましたね。
ええ、そうでしょう。ともアベル王子が送ってきてくださったこのシャンプー、
これは汚れが取れるだけでなく毛に栄養を与えてツヤを出すと評判のものだ。気に入ってもらえるだろう。ミーヤ姫の愛馬もツヤツヤになるといいな。
さすがはアベル王子、素晴らしいプレゼントですわね。
馬用のシャンプーであった。
お初にお目にかかりますわ、ベルマン子爵。
ん？おお、なんと美しい。お姿もさることながらそのおぐし、まるで戦場をかける名馬の毛並みのようでございます。
あら、お上手ですわね。
あながち間違いではない。
所詮はわがままな小娘。
おや、それはユニコーンのかんざしですか。よくお似合いで。
最近毎日のようにつけておりますの。
実はですな、そのかんざしはとある森の木から作られておりまして。
セイレントの森でしたわね。
ご存知でしたか。いかがでしょう、姫殿下のご指示のもと、あの森を開拓すればユニコーンのかんざしなどいくらでも。
私、その森へ行ってみたいと思いますわ。ルードヴィッヒ、今すぐに向かいますわ。準備をなさい。
今すぐ？そんな。
ベルマン子爵のおかげで森へ行く口実ができましたわ。今のうちにルールー族と仲良くなっておきましょう。
安定の自分ファーストなミーヤであった。
それにしても指示を出してからすぐに出発できるとはさすがですわね。
この舞台はミーヤ様専属のこの絵舞台、プリンセスガードです。私が組織しました。
まあ素敵な響きですわね。それでルードヴィッヒ。
はい。
ベルマン子爵と領土について教えていただけないかしら。
優秀な役人であるルードヴィッヒはベルマン子爵領で起こりつつある問題をきちんと把握していた。
あっ、危ねえ。
思わず品のない言葉が漏れてしまうくらい、実のところミーヤは運命の分岐点に立っていたのだった。
素材調達の目的でセイレントの森を開拓、そのためにルールー族を排除、その先にあるのはルドルフォン・ヘンドハク領。危険ワードがモリモリではありませんか。日記帳によればティオーナさんとの仲はこじれると書いてありましたわね。
ミーヤ様、
謎は全て解けましたわ。ベルマン子爵、ユーラスマジですわ。
やはりこの方は貴族の横暴を許さぬ方なのだな。それでどうなさるおつもりですか。
決まってます、ぶっ潰しますわ。
またベルマン子爵からの催促ですかい、隊長。
やれやれ、まったく貴族様ってのは気軽に殺し合いなんて言うんだから気楽なもんだね。
お察ししますぜ。俺らの目的はあくまで治安維持だってのに。
ああ、大事な部下を無駄死にさせるわけにはいかない。この森で戦うのは危険すぎる。僕と君くらいじゃないか、生きて帰れるのは。
隊長と副隊長だけ生き残るってのも聞こえが悪いですな。お、
この絵部か。
噂によると皇女殿下が視察にいらっしゃるとか。
それはまた。
やっぱり隊長もきな臭いとお感じになりますかい。
子爵が帝都から連れてきたと見るべきだろうね。さてさて、何を吹き込まれたのやら。
そんでもうちの国の姫殿下はすこぶる頭がおよろしいと聞きましたがね。
こうあってほしいという通りには絶対ならないものだ。
そいつはまた悲観的な。どこの哲学者のお言葉で。
僕だよ。あなたのわがままによって始まったセイレントの森でのルールー族との紛争。あの戦いで僕の部下は全滅した。僕はあなたを許さない。
ミーア様、ご気分はいかがですか？
ちょっと暑さにやられただけです。もう大丈夫。
お初にお目にかかります。僕はリオン・アライア。この地に派遣された帝国軍の指揮を取っています。
お初ではありませんわ。よくも私の首をはねてくれましたわね。
僕の顔に何か。
なんでもありませんわ。こちらの方が熊のようで怖かっただけですわ。
熊ですかい。
ミーア様、リオン隊長と共に森の視察へ行ってきてください。この衛兵も同行させますので。
全くもう何を言ってるのかしら、このメガネ。
勝手に話を進められても困るよ、ルードヴィッヒ殿。
ええ、そうでしたもん。もっと言っておやりなさい。
この衛兵の鎧が目立ちすぎる。ルールー族を刺激して戦闘が始まったら責任取れるんですか？
ええ、リスクは承知です。しかし、そのリスクを負ってでも秘密裏にミーア様に言っていただいた方が森の状況を把握できるはずです。
それだけ姫殿下に心酔しているということか。
あの、お二人とも何の話を？
まあそういうことなら仕方ないかな。
ではそういうことでよろしいですね、宮姫。
全然よろしくないですわ。
大丈夫ですかい、姫様。
そもそもここに兵を駐屯させておく必要があるのかしら。
ないですね。むしろここにいるだけで戦闘になる危険が高まると思いますよ。
でしたら。
あいにくと僕らは命令を受けてきてるだけですから。聞いた方がいいと分かっていても理由がないと動けないんですよ。
兵を引く理由。
ここはもう森の中最前線ですよ。
最前線？
どうぞ不用意に森の者に手を触れないでください。
え？
彼らにとってこの森の木は大切な財産。それを粗末に扱ったら。
もう結構ですわ。早く町に帰り。
姫殿下、大丈夫ですか？お怪我は？
気をつけてくださいよ、姫殿下。
こんなところに根っこが出てるのが悪いんですわ。そうですわ、この木が悪いんですわ、この木が。
姫殿下、
生意気な木ですわ。
下がるぞ、森の外へ退避する。僭越ながらぶっ殺しますよ、姫様。言いましたよね、不用意に森の者に触れるなって。
逃げますわよ。
言われなくてもすぐに駐屯地までお連れしますよ。
町までですわ。釈定まで下がらなければ安心などできませんわ。
ならばどうぞこの兵の方とお下がりください。護衛に人部隊をつけますよ。
いえ、全軍ですわ。
え、危ないところでした。
命令です。全ての兵を持って私を護衛し町まで戻りなさい。
軍を動かすにはいろいろと時間がかかるものなんですよ。
私の護衛以上に大切なことがございますの？
ご命令とあれば仕方ない。
隊長！
全軍に伝えよう。栄えある皇女殿下の護衛にふさわしく、一矢も乱れぬ隊列にて町まで転進する。
姫殿下、何ということをしてくださったのですか。これでもし現場に混乱が起きたら。
あら、では子爵は私の護衛がものの数人でいいと、そうおっしゃいますの。
決してそのようなことは。
ああ、それとあの土地のことでお父様と相談したいことができましたので、しばし木々の伐採や軍を動かすことを控えていただきますわ。
の、バカな。
ではそういうことなので、よろしくお願いしますわ。
やっと兵士全員の受け入れ先を確保できたか。
なかなか大変でしたな。
失礼します、ディオン百人隊長。この度は我々の姫殿下が大変なご迷惑を。
姫殿下には助けていただいたと思ってるよ。
え、それはどういう。
わからない、あれはブラフだよ。
ブラフ。
つまりわざと木を蹴っ飛ばして全軍撤退する口実を作ったっていうんですかい。
で、分かってるよね、君。
え、
ミーア姫殿下の思惑、君次第では台無しになるってこと。ルールー族が矢を放ってきたなんて聞いたら、皇帝陛下も黙ってはいられないだろう。だからあの森のことは他言無用でなければならない。
はい、それはもちろん。
なんで僕がミーア姫の弁護なんかしてるんだろう。
したわ。今日はこのままゆっくり休みたいですわ。
あれ、ミーア様、かんざしはどうされたんですか。
え、あら、本当ですわ、変ですわね。
えっ、はわわわ、巨人のケトゥールー族由来の品をあの森に。
ミーア様、
何が革命の種になるか分かったものではありませんわ。取り戻しに行かねばなりませんわ。
今日あったことを忘れないように、一言一句日記に記して、嬉しいことも嫌なことでも一度きりの人生なのだから、大切なものはいつも失ってから気づくでしょ。すべては完璧なエンドロールを迎えるため始める。出る祈りを捧げるよりも自分の足でもう一度だけ Sweet Moon キラキラ光る
番組はキングレコードとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。